室再生作、芥川の原稿。まだそんなに親しい方ではなく、多分三度目くらいに訪ねたある日、芥川の書斎には先客があった。先客はどこかの雑誌の記者らしく、芥川に原稿の教養をしていたのだが、芥川は、中央公論にも書かなければならないし、それにもまだ手をつけていない。と言って京子に断った。その断り方には望みがなく、どうしても書けないときっぱり言い切っているが、先客は断られるのも覚悟してやってきたものらしく、生中のことで承知しないで、たとえ三枚でも五枚でもよいから書いてくれるように言い、引き下がる様子もなかった。三枚書けるくらいなら十枚書けるが、材料もないし時間もない。どうしても書けない。と言って断ると、雑誌記者は、
それなら一枚でも二枚でもよいから書いてくれ。
と言い、芥川は、二枚では小説にならない。と言った。
先客は、あなたの小説なら、元来が短いのであるから、二枚でも結構小説になります。かえって面白い小説になるかもしれない。と言って諦めない。
一種の面白半分と長義半分に、実際書けそうもない本物の困り方半分を取り混ぜて、どうしても芥川は書けない。と言い、先客はやはり粘って二枚説を誇示して、何とかして書いてくれ。と言い張った。断る方も断られずにいられない風が次第に見え、何とかして一枚でも書かそうという気合が、この温厚な若い雑誌記者の眉がピリピリ震えた。こんな取引の激しさを初めて傍聴したが、私はまだ小説を書かなかったから、流行作家というものの腰の弱さと偉そうな様子に舌を巻いていた。ちょうど私自身も密かに小説を毎日稽古をするように三四枚当て書いている時だったので、芥川と雑誌記者の押し問答に、芥川という作家がどんなに雑誌に大切な人であるかを目の前に眺めたのである。こんな頑固な断り方ができるという自信が、私には空恐ろしかった。しかも、芥川の断り方は余裕があって、楽に断っていて、心の底から参っているとか、遠慮しているとかいうところがなく、堂々としてやっていた。実際どんなに忙しくても、雑誌記者の訪問を受けると、その日の芥川のように高飛車に断れるものではない。断るにも、どこか謝るような誤調を含めるのが礼儀であった。芥川は旭日的な名声があったし、雑誌には、その二枚三枚の小説でも、巻末を飾るための晴れ晴れしさを持っていたから、この雑誌記者の苦慮が思いやられた。最後に記者は、では来月号に執筆する確約を受け取ると、やっと座を立った。怒りも失望もしない真面目一方のこの人は、改造に今もなおいる横関愛蔵氏であることを後で知った。その時代でも、こんな激しい断り方を誰もしていなかったし、今の時世にもこんな断り方をする作家は一人もいないであろう。雑誌記者は、原稿を頼むときはどうかお願いする、と言い、書いて原稿を受け取ると、ありがとう、と言ってお礼をしていく人である。その場合、作家が上手のようであるが、 実際は作家というものは雑誌記者が怖いものの一人であり、一等先に原稿を読んで、原稿がよく書かれているかどうかを決める人なのである。作家という手品使いが最初に使う手品を見分ける雑誌記者に、いい加減な手品を突きつけるということはありえない。雑誌記者は原稿の字面を一目見ただけで、内容とか作品の厚みとかをすぐ読み分ける勘を持っているから、油断がならないし、おっかない人なのである。流行作家芥川龍之介は、その名前のへんてこなのが逆効果を見せて流星を極めていた。その日、そこに居合わせた私の手前、私にちょっとくらい偉さを見せてやろうという気なぞ、少しも持っていない。書けないものを断る真面目さと、次第に講じる困惑さを見せていた。横関愛蔵氏があれほど粘っていたのも、山本実彦氏の厳命を受けていたからであったろう。中央公論の滝田哲太郎氏ほど、芥川の原稿を喜んで読んだ人は稀であろう。毎日三枚か四枚かを夕方使いに取りにやり、その原稿を大切にしまい込み、有名な画家の絵のようにこれを愛撫していたことは、原稿というものの歴史の上にも、これまた稀なことであった。手垢のついた指ずれの少し汚れた原稿は、かさだかに言えば滝田氏には乱獲乱運の間をさまよう体に見え、一代の文学者というものの原稿の尊さを見極めた人であったろう。彼はこれを教授に裏打ちをさせ、一冊の書簡として保存していた。私はこれを一度見たが、ああいう製本された原稿は、今はどこの誰が所有しているのだろうか。その草本には、確か芥川は表題をいちいち書き記し、滝田氏は、高台にそれが何万金の値打ちのあるものに、密かに思いを潜めていたものであろう。そして、それらはこの頃では実際において、何万金も投げなければ入手できないのかもしれない。芥川の原稿は、継ぎ針を施したものもあったが、原稿紙の上で戦った感じをよく出している、鍵や消しやはめ込みもあって、壮烈感があった。スラスラと書き流しのできないためか、一度書き損じると何枚も書き直しているのもあった。書き損じの原稿は成功した枚数よりもたくさんあって、芥川はそれを破棄しないで、重ねて机の端の方に置いてあった。夏目漱石も書き損じは取っておいたそうであるが、漱石の故事を学んでそうしていたのかもしれない。